日本共産党平塚市議会議員団渡辺俊光議員。子育て支援策の充実で子育て世帯の人口増と税収増も。財政状況をどう分析する。問い。本市は経常収支比率が 90% を超え、財政の硬直化が続いていると強調している。75% から 80% が適正とされているが、約30年前の見方である。この見方を変えても良いのではないか。企画政策部長。この比率は財政の弾力性を示す代表的な指標で、その変化に基づき改善の努力をしていく。問い。今回の決算で一番注目しているのは、将来負担比率である。前回が 16.7%、今回が 27.4% である。この2年で比率が大きく上昇しているが、原因は何か。企画政策部長。小中学校のエアコン設置などの債務負担額の増加と、充当可能な基金の減少が要因である。問い。公債費の、公債は公に債権の債。ピークは平成33年から35年で50億円から56億円になるとしている。今後、相模小学校などの大型の建設事業がある。どのような影響があるか。企画政策部長。整備時期が未定の状況では、将来負担比率の算出は難しいが、市債の借り入れと公債費のバランスに留意し、将来世代への負担を軽減していく。問い。扶助費の増加に伴う影響が懸念されている。本市の社会保障や扶助費に関する施策への考え方を伺う。市長。本市の扶助費はこの10年間で100億円以上の増加となっている。効率的で効果的な行財政運営により、子育て支援などの社会保障施策を推進していく。問い。兵庫県明石市では、子育て支援の集中的な施策により、子育て世代の人口が増え、税収も増えている。本市も子育て支援に力を入れるべきではないか。企画政策部長。子育て支援は関係部署で協議をしながら進めており、さらに推進していきたいと考えている。学童保育関係の条例改正。問い。放課後児童支援員の役割は、児童の自主性、社会性及び創造性を向上させることである。支援員の基礎資格には高いレベルを求めていたが、今回の条例改正による資格要件の拡大で、支援員全体のレベルを引き下げることにならないか。健康子ども部長。従来の基準を満たさない人にも能力の高い人がおり、そのような人を引き上げていくための改正であると考える。医療施設誘致を。問い。大上地区への医療施設の誘致を地元自治会と約束し20年が経つ。これまでに3代の市長が交わした覚書や合意書、確認書をどのように受け止めているか。市長。地元の切なる願いなどを含んだ重い内容のものであると認識している。問い。市が責任を果たすためには、市民病院が大上地区で診療行為を行うことも必要になるのではないか。市長。現状も不足している医師や看護師などの確保に加え、施設や医療機器などの整備費が負担となるため、厳しいと認識している。